クルーシャルポイント1、絶えず主の臨在にとどまり、生ける星によって導かれる。星は生ける啓示であり、生けるビジョンであって、聖書の古くて死んでいる教理的な知識ではなく、御箇所5章2節の死んだ知識でもありません。今日私たちが必要とするものは、単なる聖書の知識ではなく、天のビジョン、今日の即時的なビジョン、生けるビジョン、人の観念が決して教えることのできないビジョンです。アウトライン2、私たちは聖書の知識を持っていても、依然として即時的な今日の生ける星が私たちをイエスがおられるその町、その家に導くことを必要とします。アウトライン3、ユダヤ人たちはユダヤ人の王が生まれると聞いて当惑しました。主が来ることを期待している、あるいは携え上げられることを期待しているクリスチャンは、このことを警告として受け取るべきです。アウトライン4、私たちがどれほど聖書的であるかにかかわらず、もし主の臨在を失うなら、私たちは完全に間違っています。主を見出し、従っていく新約の道は、彼の隠れた臨在の中に絶えずとどまることです。御箇所5章2節は、聖なる書、聖書であり、イエスがベツレヘムで生まれることを予言しています。しかしながら、その説だけでは、あなたはイエスを見出すことはできないでしょう。あなたはどの町でイエスが生まれるかは分かっても、どの通りで、あるいはどの家であるかということは分かりません。たとえあなたに聖書の知識があったとしても、あなたはなおもイエスがおられるその通り、その家にまであなたを導いてくれる即時的な最新の生ける星を必要とします。聖書の知識を蓄えることは容易ですが、もしあなたが生ける導きを持とうとするなら、主との親密な関係の中に生きる必要があります。あなたは彼と一である必要があります。青少年大学生編。あなたは聖書を読むとき、必ず自分の心を開き、自分の霊を活用して御言葉を祈り読みし、主ご自身に触れ、主の臨在を享受してください。主の臨在なしに御言葉を知識として得るだけでは、決して今日のビジョン、生けるビジョンを持つことはできません。主が誕生するときに、聖書学者たちは御言葉に従って、彼がベツレヘムで生まれることを知っていましたが、彼らは主ご自身を探し求めず、かえって主の誕生に非常に困惑しました。彼らは旧約聖書に精通しているにもかかわらず、全く生けるビジョンを持っていませんでした。その結果、彼らは主が来られることを迷惑なこととして捉えたのです。彼らは御言葉の知識に加えて、生けるビジョンにより、ベツレヘムの特定の地方の特定の家まで導かれるべきでした。ヨハネ5章39節、あなた方は聖書を調べている。なぜなら、その中に永遠の命があると思っているからである。しかし聖書は私について証しするのである。40節、しかしあなた方は命を得るために私に来ようとはしない。あなたが今日の生けるビジョンを持つ最上の方法は、回復訳聖書とフットノートを祈り読みすることです。以下の回復訳聖書の序文を読んでください。聖書の翻訳は、言語への十分な把握だけではなく、神聖な御言葉における神聖な啓示の正しい理解に基づいています。歴代生徒たちが持った神聖な啓示の理解は、彼らの受けた光に基づいており、この理解は着実に前進してきました。この翻訳とフットノートは、この理解の集大成に基づいています。ですから、この訳とそれに付随するフットノートは、あらゆる場所の生徒たちが過去2000年に到達した神聖な啓示の結晶と読んでもよいでしょう。回復訳が受け継がれてきたものを継続し、 これらの世代に道を整えることを私たちは願っております。御言葉を祈り読みして、御言葉を根拠に生きたビジョンを持つなら、あなたは生ける星によって導かれるでしょう。決して自分なりの聖書解釈や自分の天然的な観念によって導かれ、歩んではいけません。そこにはキリストがおられません。キリストの誕生を見出すために、生ける星によって導かれるべきです。高校生になると、進路において文系と理系に分かれたり、大学受験などの受験校を選択したり、卒業後、就職先の選択や、その後の転職などの選択に迫られます。もしあなたが生ける星によって導かれるなら、あなたは新たな環境でキリストを見出すことができ、祝福されます。祈り、オーシューイエスよ、私は聖書を読むとき、主の御名を呼び求め、あなたの新鮮な臨在を求めます。聖書は単なる知識の本ではありません。御言葉を祈り読みするとき、あなたは私に新鮮なビジョンを与えてくださいます。これが生ける星です。私の天然の観念や好みではなく、この生ける星が私の全生涯を一歩一歩導いてください。それは私がキリストをさらに得るためです。